まもなく FOI ラジオの時間です。
皆さんこんばんは。オカルト捜査官の FOI ラジオです。本日の担当捜査官はナンバー39の D 山本と
ナンバー41の K 横山でお送りいたします。
お願いします。
この番組はオカルト初心者の我々がオカルト捜査官に扮し、一般人による一般人のための怪談をテーマに、身の回りの不思議な体験、恐怖経験などを捜査し、皆様にお届けする番組です。
はい
はい、
ありがとうございます。
はい、
というわけで
始まりました。
あれですね、しばらく2人での配信は
そうですね
なくなるわけですけれども、
はい、
どうですか、なんか一人で
心細いです
一人でなんかやって
ね、
編集したの
どうする、大炎上してたら日本であ
の
沿岸の火事を
大炎上するほど知られてないから大丈夫だってって言っててね、もうちょっとであと800人に届きます、
うん、はい、そうですね、
けれども、はい、ありがたや、ありがたや、
ありがとうございます。
どうですか最近は、なんか今週なんかありました？
今週は、
はい、
全然話変わるけどあれなんじゃない、ちょうど1年ぐらいなんじゃない、活動始めて。
おお、
そういえば
そうだ、
うん、
そうですね、
よく考えたら、
うん、
そうだね、上げ始めたのが4月、
うん、
最初ぐらい
でね、2月ぐらいなんよ。
あ、そうだっけ。
なんかツイッター1年経ちましたみたいなのがちょいっと前に来てた気がするから、
ねえ、ツイッターのフォロワーもね、一応1000人ぐらい、1000人以上になってね。
そう、1200人ぐらいじゃないですか ね、
はい、
僕たちは1800人ぐらいフォロワーしてますけどそうそう、もう、
はい、
もう漏れなくフォロワーしてるみたいな
ありがとうございます、ありがとうございます
漏れないようにしてますけど、
はい、
はい、ありがとうございます。そうですね、1年、
うん、
どう1年やってみて。
なんかあれだよね、本当に週に1回さ、
うん、
ね、
ほぼ週1回、
ほぼ毎週
会ってた
ね。あ、うん、そうだね、
うん、何
いや、なんか そうかと思って、そんなに会ってたかみたいな、そんなに長いかと、丸1年かと思って。
あ、まあそうだね、
意外とね、一瞬だったなと思って。
俺ら別に取りだめしてるわけでもないからさ、
うん、
毎週会ってたしね。
毎週だ、基本毎週だったもんね。
そう、あの、上げられてない時以外は毎週会ってたね、うん、
ほぼね、
うん、
1、2ヶ月ぐらいは会わない時あったけどみたいな感じだったのか、うん、
はあ、大喧嘩したこともありましたね
ありましたね、はあ、
番組の方針をめぐって
そんなこともありましたね。
そんなこともありましたけれども、はい、まあ、今も仲良くやっておりますね、
はい、
はい、これからも、
はい、よろしくお願いしますみたいなそんなタイミングだっけ、アメリカ行ってこれ死ぬのか山本、アメリカに行って大丈夫か、
あの、実はこれ隠し最終回にしようと思って蛍の光流しとこうみたいなここで新番組みたいなやってこい
怖い怖い、うん、そうそ
う、なっちゃうかもしれないです
けど、はい、
はい、最近聞いた、
はい、
すごく具体的で怖い話があって、
うん、何何、
うん、短い話なんだけどさ、うん、怖い話ありますかっていうのを、
うん、
まあ、聞いたんですよ、会った男の人に聞いて、
は
い
は
いはい、
うん、
そしたら新宿の大ガードってあるでしょ、
うんうんうんうん、
大ガードをくぐって、
うん、
思い出横丁が座るんだけど、そこら辺にある某チェーン店があるんだけど、
うん、
まあ、何かは言わないんだけど、うん、某チェーン店があるんだけど、その人あんま通んないんだってそこ、うん、
はいはい、
そのあたりでも、そこ通るたびにその某チェーン店のガラスの張りの窓になってるんだけど、
うん、
そこの左から何枚目みたいなところの大きい窓の、
うんうん、具体的だね、
うん、ところに男の人が立って、
うん、
ベトってそのガラスに張り付いて自分のことを見てるというか、
うん、
ボーっと見てる、その人が、
うん、
足がねぐにゃぐにゃに折れ曲がってるんだって、だから多分生きてる人じゃないんだ、
うん、
で毎回そこ通るたびに、
うん、
ふっと、
うん、
あ、何ヶ月前みたいな、
うん、
例えば1ヶ月前、
うん、
いたなって、そこ通るとやっぱりまたいるんだ、
うん、まだいるんだ、
いつ通ってもいるんで、
うん、
いうのがその人にそこ見えるから、僕はだからあんまあの大ガードのあたり通らないようにしますみたいな、うん、話を聞いて、
うん、
その人なのか、
うん、
そのお店なのか、
うんうんうんうん、
わかんないんだけど、
足ぐしゃぐしゃっていうのはね、そう、連想しちゃうね、飛び降りと
か、グニャって、そうね、あ、飛び降りなのか、うん、もうなあ、確かにあの辺高いビルも多いし、
多いからね、新宿は特にね。
で、ちょっとすごいあまりにもなんか場所が俺知ってるしよく通るとこだったから、
はいはいはい、
結構気持ち悪いなって最近思った話でございました。けれども、
はい
はい、今週もですね、
はい、
まあ、2話あの知り合いの人から聞いた話とかもできればと思っておりますので、はいはい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。 FY
Radio。はい、というわけで本日の第1話目なんですけれども、
はい、
この話はですね、今はもう映像業界じゃないのか、ファッション系で働いてる人なんだけど、うん、元映像業界、俺と同じような仕事をしてた人で、うんうん、26、27の女性の方、愛さん、
愛さん
という人から聞いた話なんだけど、あの愛さんが今から3年前ぐらいに住んでたアパートというかマンションでの話らしくて、
うん、
結構都心のねいいとこにある、もうほんと中心部にあるマンションで、
うん、
その人、まあ、住んでたらしいんだけど、引っ越したのがね2階の物件で、すごい気に入ってた理由がバルコニーがめちゃくちゃ広かったんだって、
うんうん、
で 1LDK のとこだったらしいんだけど、寝室とリビングどっちからもそのバルコニーに出られるようになってるぐらい結構広
い
作りになってて、
はいはいはいは
い、なんかねちょっとちっちゃいキャンピング用のテーブルとかを外に出したら、
うん、
まあなんかお茶そこでできるぐらいには広々としてて、
うん
うん、みたいな、洗濯物も干しやすいし、なんか植物とかも置けるし、すごいそういう意味で気に入ってた理由らしくて、
い
い、ね、うん、その部屋ので引っ越したのが夏に引っ越したらしいんだけど、
うん、
当時その引っ越した時がもう絶妙に忙しい時期だったらしくて、
うんうん、
CM だったらしいんだけど、めっちゃ忙しかったんだけど、だからできればその時期に引っ越しはしたくなかったんだけど、その部屋の契約とかの関係でもう引っ越さなきゃいけないってなって、その忙しいのの直前ぐらいにそこに引っ越し、もうそのまんまめちゃくちゃ忙しい日々が続いたから、その新しい部屋に移ってから数週間部屋で寝られないぐらい忙しかったんだって。
お
ー、もうずっとオフィスこもってみたいな、うん、朝まで作業が続いて、
うん、
家ちょっと帰って物取ってシャワー浴びて着替えて戻ってくるみたいな、
きつ、
まあまあそういうことあるんだけど、うん、業界的にまあそんな感じで本当数週間、あとはまあな、当時付き合ってた彼氏の家とかも近くにあったから、
うん、
そっち戻ってとか、
はいはい、
そういうのもあったりして、あんまその新しい新居で、
うん、
その朝を迎えるみたいなことはなくて、
うんうん、
せっかく引っ越したのにっていう感じだったらしいのね。でその数週間経ってやっとじゃあ部屋で寝られますみたいな、
うん、
一旦撮影が終わって落ち着いて数日間猶予があるっていう時に、家で夜中寝てたら、その広いバルコニーの寝室側の窓、
うん、
自分が寝てるところのすぐ近くにある窓がドーンってすごい音が鳴ったんだって、夜中、
うん、
なんかぶつかったような音、ドーンと落として、でまあ2階だからなんか投げられたとか、
うん、
なんか本当に大きいものが窓にぶつかった音だったので、なんだろうと思って恐る恐るそのカーテン開けて外見たけど何もいないから、窓開けてみてなんか物落ちてないかなとか見たけど何もなかったって、
うんうん、
バルコニーで暗いからもうちょっと怖いしと思って、で翌朝見てみたんだけど、もう一回バルコニー何にも落ちてなくて、
うん、
何だったんだろうなあの音って思って、
うん、
ほんでその日もまた帰ってきて夜中の同じぐらいの時間帯に窓がドーンってなるんだって、えみたいな、昨日もこんな音鳴ったなと思って、
うん、
もう一回外見るんだけどやっぱ何もないみたいなになったんだって。で、まあ、撮影って忙しい段階って何段階かあって、
はいはい、
撮影までも忙しいし、撮影も死ぬほど忙しいし、
うん、
その後の編集作業とかも結構納期が詰め詰めだとめっちゃ忙しくなるの、
うんうん
うん、だからその子もなんか何日間か家で寝たんだけど、またオフィスで寝るみたいなのがすごい続いてたんだって。でしばらくそのプロジェクトが終わってやっと落ち着いたっていう時に、まあ、家で一日休日寝てようと思ったら、昼というかうたた寝してたら窓ドンってなったんだって、
うんうんうん、
またその寝室のところが、あの音だと思って、明るい時間だと思って、そのままその外出てなんだろうと思ったら、ベランダに鳩が死んでたんだって。
お
で あっと思ったのが、うん、鳩が飛んできて、うん、ボンってぶつかった音だったんだみたいな、
はいはいはいはい、
でも今までは何にも落ちてなかったけどと思って、うん、そこに鳩の下やって外出らんなくて、
うんうんうん、
なんかね管理がマンションの管理人の人とかにお願いしてなんか処理してもらったみたいなって、うん、でなんか、まあ、何日間かそういう音があってみたいな、
うん
みたいな、ここの部屋なんか鳥入ってきちゃうんですかねみたいな話したんだけど、いや、まあ大丈夫だと思いますけど、みたいな。心配だったらなんか鳥よけのなんかネット張るとか、はいはい、なんかそういうの言われたんだけど、まあちょっとめんどくさいから、うん、あ、わかりました、みたいな感じで、まあ、その日終わって、で、その畑の死体は処理してもらって、で、その日の夜に寝てたら、またドーンってなるんだって。え？みたいな。また鳩？と思って。え、やだな、今日さっきですね処理してもらったばっかりなのにまたと思って、でもネット張ったら景色も嫌だしなとか思いながらまた外見たんだけど、うんうん、やっぱ何もないんだって、
うん、
で翌朝その見たけど明るくなってから見たけど何もない、あの音何なんだろう、鳩がぶつかった音じゃないのかなと思って、まあ、そのまた夜に今度彼氏が自分の新しい新居に泊まりに来たんだ、
はいはい、
で彼タバコ吸う人だったらしくて、うん、その表に机置いた理由は彼がそこでタバコ吸えるからみたいなのもあって、うんうん、まあ置いてたらしいんだけど、で彼そこでタバコ吸ってっていうのがあって、でカーテン開けてて、で彼部屋戻ってきて、うん、カーテン開けっぱなしにしてなんかシャワー浴びに行っちゃったんだって、
うんうんうん、
だからそのカーテン開けっぱなしになってカーテン閉めろよって思ってたらしいんだけど、それが大体いつもドンってなるぐらいの時間帯だったので、うん、で彼女あーって思いながらその窓の方ボーっと見てたら、男の人が窓に飛んできて、
うんうん、
ドンってぶつかったんだって、でそのぶつかった男の人と目があったんだって、
う
ん、
へ
ー、そしたらすぐにその男の人が消えたんだって、
うん、
えってなって、
うんうんうんうん、
あのドンって音ってこの音だったのってなったのと、うん、てかそもそも何あの男の人ってなったの、
うんうんうん
うん、分からないまんまじゃん、
うん、
なんか別にここが事故物件とかでもないし、
うん、
何なんだろうと思ってすごい怖かったんだけど、うん、で彼氏とかになんか今みたいなこんなことあったんだけどみたいな、いやないでしょみたいな、
うんうんうん、
話になったんだけど、まあ、結局解決ができなくて、わかんないから、
うんうん、
で相談する相手もいないし、
あ、そうだね、
でまあ事故物件とかではないし、
うん、
結局その子そのアパートその後2年ぐらい住んだんだって、
へえ、
でやっぱそこで寝る日は、うん、毎晩絶対にドーンと音が一回聞こえるんだって、
うわ
っていうマンションでしばらく住んでました、うん、みたいな話を
へえ
聞かせてもらいました。はい、というわけで本日2話目のお話になるんですけれども、
はい、
これあの俺の大学の友達、大学時代の男友達がいて、
うんうん、
で最近まあその人と会う機会があって夜ちょっとだけご飯食べに行ったんだけど、そこにその俺の友達の友達も来てたで、さ彼はなんかその俺の大学時代の友達の高校時代の友達みたいな、
あ、はいはい、
俺と K みたいな感じのね人が来てて、でまあ割と業界近かったからそういう話になって、でまあなんか僕最近仕事辞めたんですって言ったら、ああそうなんですねみたいな話になって、今何やってんですかって聞かれて、あ YouTuber ですまあ別に YouTube で飯食ってないけど、
うんうん、
まあ、YouTube 始めましたみたいな、
うん、
まあちょっと受け狙い待って言って、あそうなんですねって言って好印象で、
うんうん、
俺の友達はお前マジ30になって YouTuber 終わってる黙れみたいな、黙って階段よこせ、
はいはい、
まあ俺階段系のやってんですって言ったら、その俺の友達じゃなくてそのもう一人のね彼の、うん、俺の友達の友達の方が、あ僕気持ち悪い話1個ありますよそしたらみたいな、
お
これもしあれだったらよかったら面白かったら使ってくださいって言われて、
うんうん、
聞かせてくれたやつがかなり面白くて
へ
っていう話なんですけど、うん、あの彼がね23か4ぐらいの時、
うん、
だからもう今から6、7年前かになるんだけど、にもともと実 家は埼玉とかの方にあって、
うん、はいはいはい、
でまあ仕事も実家から通ってたんだけど、そろそろ一人暮らししようと思って都内に一人暮らしをすることにしたんだって。で都内で部屋借りて、まあいろいろ家具とかもさ揃えるじゃん最初で、まあ必需品をさ最初に揃えていって、うん、でなんかねソファーが欲しかったんだって、
うんうん、
その部屋に。そのテレビもちょっと大きめの買ったしみたいな感じで、うんうん、ソファーいいの買おうと思ってで調べてたんだけど、ソファーがめっちゃ高くて、
あ結構、
ね、欲しかったやつとかが、うんうん、でなんかね結構こだわりが多くて、
うん、
なんかあの座るとこの深さとかも深いやつがいいとかいろいろあって、ね、毎回その家具屋とか行くんだけど、うん、欲しいやつがどうしてもやっぱ十何万とか20万ぐらいするから、みたいな、うん、でなんか何万円のソファーとか買うぐらいだったらちょっとお金貯めてからいいやつ買おうと思って、
はいはい、
なんかビーズクッションみたいなやつでしばらく我慢してたんだって、うん、でそんな時にその友達から地元のなんか不要品を売ります買いますみたいなサイトあるの分かる？
ああなんとなく分かる。
引き取り、引き取りますとか、はいはいはいはい、安く売りますみたいなやつあるじゃん、うん、で取りに来てくださいその代わりみたいな、うん、そういうサイトがあって、まああえて米は出さないけど、うん、そういうのがあって、それ聞いてめっちゃいいじゃんってなって、
うん、
見てたんだってずっと。ソファーもしかしたらあるかもと思って調べてたら、うん、めちゃくちゃ好みのソファーがあったんだ。
ほうほうほう、
あこれいいかも、
うんうん、
でまあブランドの名前とかも調べると、
うん、
まあ、平気で20万とか30万ぐらいするソファーなわけ。
ほう、
そこのソファーって、
うんうん、
でそれが出ててめっちゃ安いんだって。しかもほんと数万円しないみたいな、まあ、安いソファーより安いぐらい値段で、
うんうんうん、
え、マジこれってなって、
うん、
すぐ連絡取って、多分もうこれすぐ売れちゃうと思ったから、うんうんうん、すぐ連絡取ったらなんかトントン拍子でじゃあもらえるっていう話になって、うん、じゃあ取り行きますっていう話になって、
うん、
取りに行ったんって。それがね割とねもう都心の、彼が住んでたのももう都心寄りなんだけど、
うんうん、
まあ、新宿のあたりのめっちゃいいマンションだった
ん
だって、
うんうん、
いやここかと思ってで行ったら、まあ、連絡取ってたから女性だっていうのは知ってたんだけど、
うん、
めっちゃ可愛い女の子だなって。
へ
ー、めっちゃ可愛い女の子、
うん、
で多分あなんかお水系の商売やってんだろうな、はいはいはい、みたいな雰囲気がある人で、
うん、
でなんか彼氏もなんか彼氏なのか分かんないけど、ホストみたいな男の人も一緒にいてみたいな感じで部屋案内されて、
うん、
このあのソファーなんですけどって言って、
へ
ー、見せられたソファーがやっぱめっちゃ物いいんだって。
へ
ー、で綺麗だと思ってたんだけど、
うん、
もう本物見ても、
うん、
え、これ使いましたみたいなぐらい、新品じゃねみたいな感じで、めっちゃ、え、これ本当もらっちゃっていいんですかって言ったら、あ、どうぞどうぞっていう話になって、うん、で、え、なんかあったんですかみたいな、
うんうん、
なんか座り心地悪いとかみたいな、言ったら、あ、やべ、そういうんじゃないんですけど、みたいな感じで濁されて、
うん、
まあでももらえるんだったらと思って、まあ、もう、少額を払ってたから、お金を払ってたから、うんうん、まあ、そのまま引き取って、で、家に持って帰って、自分の家のそのまあ 1LDK の部屋だけどリビングに置いたらバッチシだったのって。
もう
ちょっと大きかったけど、
はいはいはい、
まあバッチシで、しかも座り心地も最高だし、うん、もうマジでいい買い物をしたと思ってい
い、ね、
うん、最高と思ってそのソファー使ってたんだけど、そのソファーをまあ後々思うんだけど、
うん、
持ってきたぐらいから体調がめっちゃ悪くなり始めるの。
へえ、
なんかねずっと体重いし、
うん
うん、なんか風邪気味なのがずっと続いたりとか、熱がずっと出てるみたいな。今だったらさコロナじゃんみたいな話なんだけど、うんうんうん、当時別にそんな流行ってないしさ、なんでなんかずっと割と体頑丈な人なんだったらしいんだけど、うん、割となんかそういう微熱があったりとかみたいなのがずっと続くみたいな、
うんうん、
で病院行っても特になんかって診断されるわけでもなくて、うんうんうん、とりあえず市販の風邪薬とか飲んだりとかしてみたいな感じじゃないけど、まあ、ずっと体調悪いなっていうのが続いてたのしばらく、
うんうんうん、
そしたらその頃、まあ、ちょっとしてからなんだけど、うん、その頃からめちゃくちゃ気持ち悪い夢を見るんだって。でその夢が、
うん、
なんかね、まあ彼は男性で、
うんうん、
女性が好きな人なんだけど、
はいはいはい、
夢の中で中年の男性に犯される夢なんだって。
へえ、うん。
で自分が意識は男なんだけど、
うんうん、
体がもしかしたら女の子かもしれない、そこは分かんないんだけど、うん、なんか馬乗りになられて、うん、 中年の男性に起こされるっていう夢を見て、
へ
え、何この夢って、うん、気持ち悪いと思って、
うん、
まあ、そういう別に彼は性的嗜好ではないから、
うんうんうん、
そんな夢見たことなかったし、めちゃくちゃ気持ち悪いなと思って、
うん、
でその中年の男性の顔っていうのがもう意識にくっきり残るぐらい、
お、
顔も見えるはっきり見えるんだって顔、うん、もう会ったことない人らしいんだけど、はいはい、眼鏡かけてこういう男性でみたいなのがあって、うん、うわって思って、
うん、
何この夢って見て、そう思って、その夢をね、ちょっとこう数日おきぐらいに頻繁に見るようになったの、
うん、
で依然具合も悪いし、
うんうん、
マジどうしようみたいな、
うん、
ちょっとなんか心を病んでるのかどうかみたいな思い始めて、はいはい、どうしたのかなと思ってたら、うん、その実家、まあ、埼玉って言ったんだけど、
うん、
お母さんが電話かかってきて、でまあ引っ越してしばらくしての電話で、あーって言って出て話してたら、お母さんが急に、いや、あの誰々さんからちょっと今日連絡があってみたいな、
うんうんうん、
で今電話してるんだけどって言われて、
うん、
まあ、その誰々さんっていうのが、
うん、
まあ、実家でぐるみで付き合いのある霊能者というか、
はいはいはい、
占いとかもやってますみたいな人で、
うん、
まあなんかおばあちゃんの頃から付き合いがある人でみたいな、
うん、
そので、結構ずっと付き合いのある人で、なんかね、ちっちゃい頃彼もそこで占いとか見てもらったりとか、
うん、
なんかそういうのはしてたんだって、
うん、
なんていうの、毎月行くわけではないんだけど、うんうんうん、本当に何年かに1回その人のとこに行ってて、で親がその人とずっとつながってるのは知っててみたいな、
うんうん、
で久しぶりにその人の名前聞いて、いや何々さんから連絡があったんだけどって言われて、
うん、
あ、どうしたのみたいな、 で別に具合が悪い話とか親にはしてなかったらしいんだけど、
うん、
なんかあんた最近大丈夫って聞かれて、
へ、
何が、
うん、
具合とか悪くないって言われて、うん、でもなんかその今自分が具合悪いやつっていうのを、そのなんか心霊というか、そういうスピリチュアルなんて結びつけられるのが嫌で、
うん、ああまあね、そうだね、
ああいや、まあ別に特に普通だけどみたいな感じで言ったら、うんうんうん、ああそうみたいな、なんかいや、何々さんがすごい心配しててねみたいな
感じ
で、
はいはい、
いやなんかあんた最近家になんか変なもん持ち込んでないって言われて、
うん、
え、何変なもんって、いや私も分かんないんだけど、うん、なんかその何々さんが言うには、あんたが家になんか良くないものを、
うん、
持ち込んで、多分それと一緒に生活をしてると、
うん、
でそれがすごく良くないからすぐに捨てろって言われたの、
うん、
おー、何のことだろうと思って、うん、まあよくわかんないけど、まあはあはあぐらいで聞き流してたんだけど、
うん、
最後に言われたのが、なんかすごいそのものに良くない念がこもってて、
うん、
その念の持ち主が多分男性でみたいな、
へ
ー、でその男性の容姿をすごい割と事細かに描写されたんだって、
うんうんうん、
お母さんはそれを聞かされて、何ですか、でこういう人らしいんだけどみたいな、っていうなんか結構具体的なこと言われたんだけどって言われて、
うん、
すごい気持ち悪かったのが、その夢に出てきてる男性像とぴったり重なったんだって、
うんうん、
そのお母さんが言ってくるこういう男性のっていうのがぴったり重なって、でその人の念がこもったなんか良くないものが部屋にあるから、
うん、
あのそれをすぐに捨てろっていう話らしいんだけどみたいな、
うーん、
でもまあその男性が夢に出てきてるっていうのは思ってるんだけど、
うん、
何かっていうのは分かんないし、
はい、
特になんか持ち込んだとかもないよなと思って、うん、何だったの、何なんだろうと思いながら、まあでもまあ占いというか、別にそんなそういうスピリチュアルなものを信じてるタイプでもないから、うん、まあ、割と話半分ぐらいで、ああ分かった、なんか思い当たったらじゃあ捨てるわみたいな感じで、
うんうんうん、
その日終わったらしいんだけど、まあ一向に具合は良くならなかったなって、
うんうんうん、
でそんな時に女の子遊びに来るってなって、
うんうん、
で、あ、じゃあちょっと部屋掃除しようと思って、
うん、
部屋の掃除してる時とかに、まあソファーもなんかちょっとしばらく使ってたから掃除してたら、あのソファーの背中と座る部分の境目を、
あ、はいはいはいはい、
あのあたりになんか爪が落ちてたなって、
うん、
で自分が爪切った時のやつかなと思って、
うん、
ん？なんでこんなところに爪あるんだろうと思って、まあ出したんだってその隙間から、
うんうんうん、
そしたらその指をその隙間に突っ込んだ時に、
うん、
感覚で1個や2個じゃないんだって、
ああ
なんか指先にめちゃくちゃ当たるんだって、うん、はいはいはい、細かいのが、うん、えっと思って、うん、一応書き出してみたの、
うん、
そしたら爪が大量にあって、
へ
ー、大量に出てきて、うん、ええ何これキモってなる、なんだろうこれと思って、とりあえずその隙間のところからもうあるだけ出してみたら、爪がバラバラってすごい大量にマジでなんか出てきて、うん、で瓶が出てきたの、ちっちゃい小瓶、
うんうんうん、
みたいなのが出てきて、その小瓶の中に爪が入ってるんだって。
へ
で多分そこの瓶が開いてこぼれた爪が、
うんうん、うわ
大量にその隙間にあって、うん、え何これってなって、うん、すぐにその爪は全部処分したの、
はいはい、
でもうソファーのその隙間という隙間を全部調べて、うん、でもう他に何もないっていうのが分かって、でめちゃくちゃ気持ち悪かったけど、どうしようこのソファーって思ってたんだけど、その爪を処分して以来、
うん、
体調がみるみる回復していた、でめちゃくちゃ回復して、
うん、
わあよかったってなったんだけど、うん、でその男の人に侵されるっていう夢も、うん、もう見なくなったんだって。
へえ。
で、
うん、
まあ後々彼の中でつながったのが、その何々さんが言ってきた、
うん、
その部屋に持ち込んだ良くないものって、あのソファーのっていうか爪のことだったのかなって思って、まあ彼はなんかその結局答え合わせはできてないらしいんだけど、多分その爪の持ち主っていうのがその男の人で、多分それが自分の夢に出てきた男の人で、何々さんが言ってた実家の方で聞いてたその良くないもの、多分あれのことだったのかなって思いましたっていう話を聞かせてくれました。
FY Radio。
エンディングです。
はい、
はい、というわけで、あの2話話したんですけれども、
2話ともさ今回すっごい気色悪い
よ、気色悪いよね、気持ち悪いよね
みたいな。
そう、うん、でなんかあのつながりを探したら引っ越しっていうのがあったね。
あ、
引っ越した先での話みたいな、はいはいはい、ちょっと話かな今回はって思ったんだけど、1話目の話も、
うん、
めちゃくちゃ気持ち悪いなと思って、俺これね、うん、聞いた時に真っ先に思い出した話があって、うん、あのね、新耳袋で似たような話があるんだよ。
ああ怖いやつね、あの、うん、はいはいはいはい、
俺だからこの話聞いた時にその話を思い出して、
うん、
ドーンってぶつかってみたいな、うん、
その音の先はみたいな
ね、うん、でそれもね確かにこの人がぶつかってきてたみたいな話だったのかなみたいな。でも、うんうんうん、彼女は結局なんで、
うん、
その男の人がぶつかってきてんのかが、
うん、
分からなかったんだって。で本当は事故物件とかじゃない、大島テルとかもそれこそ使って調べたらしいんだけど、うん、はいはい、事故物件っていうのはないし、うん、あの人が何だったのかっていうのは全然分かんないんだけど、必ず夜中にドーンって一回聞こえるんだって、
うん、
でそれ以上はないんだって、
うんうんうん、
1回だけドンって、でもそこで寝ると必ずドンっていう音が聞こえるんだ。
へ、
まあ、自分が寝ちゃってる時とかは聞こえないらしいんだけど、
うんうんうん、
でもすごいのってそのマンションよく住んだよなその後もっていうのは
思うけど、住み続けたのすごいね。
そうで今はまあ仕事変わって場所も引っ越して、うん、もう2回ぐらい引っ越したっすかなその後。でももうその引っ越した先ではそういうことは起きなかったらしいから、多分私じゃなくてあの部屋についてるんだと思うんですけどみたいな、なんであの部屋になんかついてんのかが分かんないとか、
うん、
なんか俺も最初聞いた時に飛び降りとかと思ったの。
はいはいはいはい、
なんか誰かな、ライセンス、お笑い芸人の藤原さんとかが話してた話か陣内が話してた話かちょっと覚えてないんだけど、
うん、
あのそれこそそういう音がするだか、はいはい、女性が見えるだかみたいな物件で、なんでこの部屋何も悪いことないのにと思ってたら、
うん、
上から飛び降りた人がその部屋のベランダのところにドーンってぶつかって、
ああ
その後下に落ちて亡くなったみたいな、うんうんうん、で多分このドーンのところで亡くなってるから多分ここに出るんだと思うみたいな話が昔あって、
へ
それ系ってちょっと思ったの
かもね、確かに、ね、
そういう話、うんうんうん、って思ったんだけど、 でもそのマンション自体でそういう事件ってないんだって、うん、
ああなるほどね。確かに
彼女もすごい調べたけど、
もしも出るとかに出るもん、ね、
そうそう絶対出るじゃん、うん、でそのマンションで何にもそういう火とかついてないし、うん、近くも何だったらないんだって、その、うんうんうんうん、自分のその半径何百メートルじゃないけど、うん、その範囲でそういう炎がついてないから、うん、とりあえず残ってる事故物件の記録としてはまずないと、
うんうんうん、
だからなんであの部屋でそれが私にずっと起きてたのか分かんないんですけど、うん、必ず夜中に一回ドンって音が聞こえるなんて、うん、もうだからずっとカーテン閉めっぱなしにしてたっつうと、夜はもう夜は絶対に。で彼氏がタバコ吸うって言っても、うん、もうあの彼氏出たらもうすぐカーテン閉めるもん、うん、
はいはい、
彼氏がいる間にドンってなっても嫌だから、
う
ん、
そうだね。
もうだからもう絶対に。でもう自分はもう極力夜はバルコニーに気に入ってたのに出ないようにしてみたいな。
へー、窓を開けてて入ってきちゃったりしたらさ、
うわ怖
っ、最悪
だよ、ね、
思って
怖
そう入ろうとしてんのかなみたいな。
あ、めっちゃ怖それ、ね、開けっぱなしとか夏でも絶対できないね。
ね、そう、
うわ怖っ。
アミノだったらギリギリ
ミーってなって
ミーって
なミーってなるそれがめっちゃ細かくところてんみたいになって出てくるめっちゃ怖さなのに。でも俺ね、なんかね、その鳩の話も気持ち悪くて、
あ
んまなくない。
ないないない、普通のあんま経験しないよね。
ねえ、だから俺、うん、何なんだろうその鳥の話もってちょっと思ったけど、
うんうん、もしかしたらね関連してるかもしれない、ね、
のかもしれないってちょっと思ったけど、いや、
うん、なんか すごいゾワってした、うん、その
でもね、そのね物件はね多分ね若者の住みたい街ランキングで、うん、上位に食い込んでる、
うん、
まああのS 屋とか、うん、S 部屋とか、あの H ラジクとか、
はい、
あの辺からほど近い、
へ、
まあ、割となんだろう、うん、その辺近辺の物件で、
うん、
家賃もね、もう それなりにするとこだよ。聞いて、まあ、俺の感覚では結構高いみたいな、一人暮らしでそのとこ住むんだっていうぐらい高い物件だったから、
うん、
そんなところでそれ起きるんだっていうのがちょっと思って、
気持ち悪いね、
めちゃくちゃ怖いなと思って、ね、今も普通にあるマンションだしさ、そんなのさ、ね、綺麗なところらしいから、
うん、
みたいな話で怖かったんですけど、
うん、はい、
はい、2話目の、
うん、
これがまた
気持ち悪い、
気持ち悪い話なんですけど、なんだったんだろうね、
なんだろうね、その、なんかさ、女の子が、
うん、
その夢の中で霊にみたいなのは結構聞いたことがあったんだけど、
うんうん、
男の人、
そうそう、ね、男の人がその夢の中で、
うん、
ね、中年の男性に侵されるっていう夢がまず気持ち悪いんだけど、
うんうんうん
うん、なんといってもやっぱその爪がめちゃくちゃ気持ち悪いじゃん、その話、
うん、
で、いや俺が真っ先に思い出したのは、
うん、
前もちょっと言ったんだけど、ミキダイウンさんの
レ
ンタル彼女の、
あ、はいはいはいはい、
呪い、
うん、
かなんかのやつで、うん、それはね、
うん、
そのレンタル彼女っていうバイトを、うん、その大学生の女の子がしてて、そこで来た男の人からぬいぐるみをもらって、
うん、
それをもらってからすごいずっと具合が悪いみたいなやつで、
うんうんうん、
で後々そのぬいぐるみからね歯が出てきたのかな、その人の、
うん、
歯だ、うんうんうん、だから爪だったか、それもそんな感じで、
うん、
なんか体の一部がとりあえず出てくるっていうのがあってみたいな話で、うんうんうん、それ系だろうなって思ったの、
うんうん、そうだね、
呪い的な、うんうん、まあちょっと前にもさ、あの、うん、オカルト通信でも取り扱ったけど、
うん、
あの黒魔術みたいなさ、
あ、はいはいはい、
系のやつなのかな、
うん、
まあ、黒魔術は呪いたい相手の体の一部を使うみたいな話だったけど、
うんうんうん、
まあ、今回はちょっとそれとはちょっと違うのかなと思って、
うん、
でその実家で付き合いのある霊能者の人、
うん、
もうなんか気になるよねだからその人の不思議な話ないですかって言ったら、まあ、うん、まあなんか あるんじゃないですかねみたいな感じだったんだけど、
うんうんうん、
ちょっとじゃあ聞いてみますね今度みたいな感じで、もし追加情報があったら教えてくれると思うんだけど、うん、
だからその彼も、
うん、
掃除した後に、
うん、
その使い続けたっていう、
俺それがすごいと思った俺絶対嫌なんだけど、ねねね、絶対嫌なんだけど
だ、ね、
でも、
うん、
でもちょっと思ったのが、うん、いやめっちゃいいとこのソファなんだよ
あのあ、はいはいはい、
あのイタリア系のメーカーの、
うんうんうん、 へえ。
ソファー。
結構高いソファー高いもんね。
うん。多分ね、何十万それこそするメーカーのやつだから。でもさ、それをさ、その新品で手放し、ほぼ新品で手放したその、うん、元持ち主の女性、
うん、
もう多分なんかあったんだろうね。
そうだろうね。だからきっと早々に手放そうとしたのかな。なんかプレゼントとかだったのかな、それが。
あーあーああえソファー自体がってこと。
そうそうそうそう、なんかその水商売系の
人だ
ったみたいな言ってたから、だからお客さんとかにもらってて。
ああかもね。
それでこれで体調悪いって、その女の人がこのものが悪いって気づいたんじゃない。
あーなんか、あーそれっぽいわなんかそれっぽい感じするわあ、そっか、水、あ、うん、そうか、確かになんか何十万とかするやつ、
うんうん、
くれそうだもんね、
うんうんうん、でそんないいところに住んでる、
うんうんうんうん、ああそう、なるほどね、
うん、
いや気持ち悪いわ。てか確かに人からもらったもんだったら、
うん、
何十万するソファーでもパッて手放そうな。あげられちゃう
ね。そうだね。
あーぽい。あー、じゃあその女の人を乗ろうと思って、
うん、
まあそういうことだよね。そのお客さんなのか分かんないけど、
そのなんかさ、でもその採用だけ残ってるっていうのは気持ち悪いね。そのまじないじゃないけど。
ああそうだね。
のさ、
その物を移しちゃったら、うん、その持ち主にも呪いも移るっていう、う
ん、誰でもよかったじゃないけどさ、そのなんていうの、その女の人をさ支配するっていうか犯そうと思ってさ、
うん、
ね、
うわ確かに、
それを仕込んだとして、それを別の人に全く同じ効果が出るって結構強くない、話。
結構強い。でもなんかそれが思ったのが、うん、なんか何でリンク付けされてるのかなのかもって思った今。その黒魔術、
うんうん、
前さ、あの俺らお便りもらった黒魔術って、
うん、
呪いたい対象の DNA みたいな話じゃん、
うん、
髪の毛とか血とかっていうのって、だから多分それが呪いの矛先というか、
うんうんうん
う
ん、
どこに呪いを向けてくださいっていうカーソルになってて、矢印になってて、うん、それが行く対象じゃん、
うん、
だけどこれの場合は多分その爪が、まあ分かんないけど、うん、もしその呪ってる方の男の人の爪だった場合は、それは呪いのなんていうの、原動力みたいになってて、
うんうんうん
うん、で呪いたい対象は DNA が例えば使ってないから、
うん、
持ってないとしたら、
うん、
なんていうの、呪いたい相手はこれの持ち主っていう矢印になっちゃうみたいな、その呪いの、
はいはいはいはいはい、
具体的にマーキングできてるわけじゃないからみたいなさ、
うんうんうんうん、
だからその
座った人に対してみたいな、
持ってる人に対して、そうそうそうそう、持ってる人に対してそれが言ったのかなってちょっと、
なるほどね、
思った今聞いてて、うん、
へえ、
うん、
いや面白いね、面白いっていうか、
面白い、面白い、
気持ち悪いと思って、
そのソファーまだ使ってんのかな、聞けばよかったな俺勝手に捨てたものとして話進めてたけどもしかしたらまだ使ってるかもしれないよねねえ、だってね、その時そのまま使えた人だからね、
うん、
使っちゃったかもしれないね、うん、使う？
いや使わないんじゃないかな
でもあのまあ、うん、ブランド名あげるのはあれだけどさ、うん、めっちゃいいとこのソファーだからさ、うん、まあ買って、あで売っちゃうかもね、
あなるほどね、じゃ、まあ、そこそこいい値段で売れるかもね、
でも
ね、
うん、ソファーとかの中古って売れんのか、どういうとこに売るのかな、
どうなんだろうね、
その女の子も分かんないから
うん、
あれで売っちゃったのかもね、
確かにね、
めっちゃ安いので売っちゃったのかもしれないけど、うん、それがもうすぐにでも手放したかったのかもしれないしね、うんうん、そうだよね、なんかでもブランド物の査定とかでさ、うん、出したらさもっと高く売れたのかもしれない
ね、そうだよね、うん、
うん、まあいいやその辺は、
うん、
確かめようがないからねというようなお話でございました。はい、はい、というわけで、
はい、
今週は以上でございますけれども、
ありがとうございます。
まあ、僕たち2人での配信はまあしばらくはお休みになりますね。
はい、
はいはい、どうですか、この僕がいない間はどうしますか毎週これ聞いてるよね
ニュースでも読もうかな
まあお互い一人配信というか頑張りましょうね
信じられないぐらい荒れたらどうしよう
大丈夫だから、信じられないぐらい超
連投されたりしたら
どうしよう、荒れるほど登録者の人まだそこまで多くないから、燃え燃えない荒れないあとみんなめっちゃ優しいじゃん、
我
らのなんかさ、ネオホラーラジオさんもそれ言ってたんだけど、
うん、
めっちゃ温かいんだよね、
あそうだね、
ファン層、うん、 というか。で俺らも本当にそのネオホラーさんのラジ、うん、ねから来てくださった、うん、今聞いてくださってる方も多いからっていうのもあると思うんだけど、うん、俺らの聞いてくださってる層の人もとか聞いてくださってる人たちみんな、うん、優しくない、
うん、ちょっと甘えてるところある気する
なんか俺らさ、うん、あのこれ始めたばっかりの時にさ、うん、アンチコメとかめっちゃ来たらどうしようみたいな、
ねね、話してた
じゃん、うん、一切来ないじゃん、うんね、今までさなんか非表示にしたコメントすら一回もないじゃんないないないてかなんか何だったら、うん、低評価ついたこともさ、
うん、
今まで一度もないじゃん
ないね。
なんかあ一個ついたと思って俺ドキドキした自分が押してたみたいなだからそうなんていうのすごく優しい視聴者の皆様に支えられて、
うん、
日々頑張っておりますの
でありがとうございます
ね大丈夫ですよ、
はいはい、
あなたが一人でどんなひどい配信をしてもすごい勢いで登録者数減ったら笑うけどね
10人減ったみたいな
10人減った今日みたいな
今まだ死活問題だから10人はでかいから、ね、
でかいでかいめちゃもう、うん、何人になっても10人でかいですよ、うん、もうというようなあれですけれども、はいはい、また4月になったら2人で配信しようね
はい、
はい、ということでしばしのお別れ、
はい、
お元気で
頑張ってきてください、
はい、ありがとうございます番組お便りの呼び込みそうしたらお願いします、はい
FOI オカルト捜査官オカルト通信のコーナーで発表させていただくお便りを募集しております、うん、
はいしております、
はい身近にあった不思議な体験、
はい、
恐怖経験などを、
はい、
あの文章で、
はい、
どしどしご応募ください、したため
てご応募いただければと
はいどんな短いものでも結構ですので、はいはい、楽しみにしております
楽しみです毎週、
はい宛先は foiradio1991@gmail.com foiradio1991@gmail.com
はい
もしくはツイッターの DM などでも大丈夫です。
はい、大丈夫です、はい。
番組の感想などもお待ちしております。
お待ちしております。
はい。あとは、まあ、時々、生配信なども YouTube の方でしておりますので。
ね、この3月から4月はできないかもしれないですけど、
はい、
はい。やっておりますので、
ぜひ、
はい、ぜひ。ポッドキャストのね、
はい、
お楽しみの方は、
YouTube の方も、
はい、
ツイッターでね、告知をやっておりますので、うん、はい。ぜひ登録してみてください。
そうですね。今までのね、ライブもアーカイブで残ってるので、はい、まあなんかそっちは怪談というよりも雑談メインなんで、うん、あんまちょっと好みじゃない方はあれなんですけどちょっと僕らのバカ話が聞きたいみたいな方がいらっしゃいましたらぜひそちらも聞いてみてください、は
い、聞いてみてください
はいそうしましたら締めのお言葉お願いします
はいいつかあなたの住んでる町へお尋ねしますオカルト捜査
F
O
I
ありがとうございました
ありがとうございました